ニュージーラ
ニュージー大好きポッドキャスト、
ここ最近精神的なストレスが大きくて、まあ以前からあまり寝る必要っていうのはなかったんですけど、最近は本当に眠りの質が悪いっていうんですかね、寝つきも悪くって体力的にちょっとしんどいなって思ってます。これってもしかしたら流行りのコロナかなと思って検査してみたんですけど、それは違っていて、まあ、このストレスを早く解消したいと思っている今日この頃です。そんな僕ですけど、今日もテリーの独り言お付き合いください。2月11日、今日は建国記念日だったんじゃないですかね、日本は。明日が多分振り替え休日ですね。3連休ですね、日本。で、2月は、前の天皇陛下の誕生日から移動してきて、23日かな、日本の天皇誕生日が近いですね。先日、オークランドの総領事公邸で、天皇陛下の誕生日記念式典っていうのを開催されました。日本人が半分ぐらいで、あとはニュージーランド人や各人種の人たちが半分ぐらい呼ばれていて、オークランド領事館が担当している地域の市長さんとか、学校の校長先生なんかが呼ばれていました。まあ、とても華やかな式典でした。そこでは、まあ、こういうところって僕は結構知ってる人に会ったり、まあ知らない人でも名刺交換したりするんですけど、その中で声かけられた内容でちょっと嬉しかったことがありました。それっていうのは、日本人会の長老とも言うべき方と喋っていた時なんですけど、まあその長老とはオークランドのジャパンデーなんかのイベントで挨拶する程度でしかなかったんですが、急に話しかけられて、実はちょうど昨日清美さんから聞いたんだけどって言い出したんです。清美さんっていうのはやっぱり同じく日本人会の長老といったら女性だから失礼ですかね、まあ昔からいる人なんでって言っても同じか、まあそういうその彼女から電話があったというんですね。なんでそんな話を急に僕にしだしたのかなって思って聞いていると、どうやらその清美さんが野沢さんはとってもいい人だって盛んに言ってたって言うんですよね。その長老からはさらに、まあ、これまで挨拶くらいしかしたことなかったけどこれからもよろしくねって言われました。まあ、本当に嬉しいです。人って自分で僕はいい人ですなんて言えないですし、たとえ言えたとしても嘘くさいじゃないですか。いい人かそうじゃないかは所詮他人からの評価なので、その評価を直接言ってもらえて本当に嬉しいです。残念ながらその後他の人が挨拶に来られてしまって、結局その日はそれだけしかお話できなかったんですけど、今度また機会があったらぜひいろんな話を聞きたいと思います。清美さん、ありがとうございます。そんな評価をしていただけて本当に嬉しいです。まあ、聞いてないだろうと思っていて、ここであえてお礼をするところが、僕は恥ずかしがり屋です。お、ちょうど、いいところに持ってこれました。この恥ずかしがり屋といえば、年に一度のバレンタインデーで女性が告白できるいいチャンスですよね。今回のジェシカさんとの話は、そんなバレンタインデーの日本とニュージーランドの違いをお話ししています。それでは、テリーとジェシカの二人ごとです。 テリーと
ジェシカの二人ごと、お願いします。
お願いします。まあ、日本でもって言ったら言い方変ですけど、もうそろそろバレンタインデーですよね。
はい、そうですね。
日本だと、バレンタインデー商戦っていうか、その激しいんじゃないかなと思うんですけど、どんな感じですか？
バレンタインデーの、まあ、例えばですね、ダイソーやら、うん、まあ、 お店でそのディスプレイとか販売する、やはり手作りチョコレート用の用品、あのホイールとかシリコンコップやら、やはり手作りチョコレートのいろいろが結構早い段階でお店で見られるんですよね。なので、うんうん、結構お正月が終わったすぐにもうバレンタインデーの商品が買えられるようになります。
日本は忙しいですよね。クリスマスの頃はクリスマス盛んにやってて、クリスマスが終わると一気に正月にディスプレイ変えて、
そうです、
正月が終わると今度はバレンタインデー。
そうなんですよね。
難しい。
まあでも行事が大好きなんだよね。なんかテーマがあった方がメリハリがあるんだろうから、
うんうん、まあ、いきなりね、あのバレンタインどうですかって話振りましたけど、ほら、はい、ニュージーランドと日本って違うじゃないですか。
だいぶ違います。
びっくりしますよね。
びっくりします。はい。う
ん、聞いてる方たちは、知らない人多いかもしれないんですけど、ニュージーランドだと、バレンタインデーは、男から女にプレゼントを送る。
男から女にですね。そうですね。それは基本で、まあ、母親が子供にあげるとか、うん、基本、お互い、女性から男性へ、男性からな、その日しかない。あとはない。3月に起こるものはないので、まあ、告白する、ね、機会になりますし、でも基本的にね、男性から女性に。のは、そうですよね。メインなんですね。はい。
本当に。だから、日本で女性からもらうと思っていて、ニュージーランドに来たら女性にはもらえないで、え、俺からあげるんだみたいな話になって。
結構違いますよね。
違う。うん。しかも、チョコレートじゃないですよね、ニュージーランドって。チョコレート？
ああ、なんかね、決まりというのは、うん、こう自分が、そう、バックストーリー、っていうと裏話ですけど、うん、父親イギリスで母親ニュージーランド、うん、あんまりこう結構割とバレンタインデーアメリカ、ハロウィンも似てるんですけど、結構自分が育った当時昭和はそこまでバレンタインデーはお店も力入れておらず、家族ではそんなにはやってないので、こうバレンタインデーカード、まあカードとか、あとはチョコレートもそうですけど、まあお花とかプレゼントあげる機会にもなってたんですよね。なので、うん、今のニュージーランドはどんな状況か非常に気になります。
うんうんうん、ニュージーランド、今のニュージーランドだと、うん、僕の周りだけかもしれないんですけど、女性、やっぱり男性から女性へっていう、この一方通行しかなくて、しかも、チョコレート、うん、チョコレートだ、チョコレートでも OK なんですけど、なんかその、花とか？
そうですよね。
うんうん、そういう感じみたいですよ。
まあ、僕は、バラとチョコレートとぬいぐるみみたいなイメージが。
そうそうそう。うん。そんな感じ。うん。
そういう、なんかこう、花屋さんにそういうようなパックは売ってるんですよね、多分。
そう。そう、花屋さんがもう激しく売ってます。うん。ジェシカさんは、その、ニュージーランドにいた時代では、もらってた？その素敵な男性から。
お花はもらったことはあります。でも、子供の頃は、やはりこう、お互いに、こう、手紙というか、手作りのバレンタインデーカード、で、ポストに入れる、その人なりの全文を作れるんですよね。なので、いろいろ回って手紙を配るっていう、楽しみでもあったんですよね。そんなになると、やはり、大学生はお花と、
うん。
そ
うですね、うんうんうん。
はい。
そっか、だから、しかもその、僕の世代っていうか、僕の年齢だと、全然関わりないから、もう、ニュージーランドで、ニュージーランドで何が流行ってるのかで、ちょっとそのバレンタインデーについては分からないですね、正直ね。
ああ、うん、今だとね、まあ、その、 その方々の状況によってまた変わる、うんごねうん、あの結婚してる夫婦ですと、ね、あの食事出かけて食事するかもしれないし、
なるほど、
ない若い方々だとやはりちょっと印象的なあのものを送ったりするでしょうね、うん、なんかね、いろいろによる。でも日本みたいな多分決まりが それほどなく、こうその方のライフステージに合わせて、うんうんうん、あのなんか自分ができる限り結構手作りとかもありですよね、うん、でも日本ではやはりこう決まりがある程度あって。
決まりがあるんですか？
まああのなんていうんですかね、まあチョコレートが基本的ですね、うん、でであれですよね、割と、まあ、デパートとかはこうね、2週間何週間前から、まあ、予約、人気者は予約を取って、ゴディバとかすごい、
ね、
高級食品の高級チョコレート。でもそれなりにもグッチやらヴィトンとか、あの少しずつカフェをあの飲食店をオープンしてるから、銀座で、あのなのでそグッチのチョコレートとか、ブランドのチョコレートとかこう予約を取って取りに行って、あのプレゼント、やっぱそれなりに本命っていう、うん、あの本当の好きな人にすごい高いお金かけて、うんうん、あので
女性がね、
ね、ギリチョコっていうのはやっぱあげなきゃいけないっていうか、職場の男性とかに日本なりのなんかね、やったことあるよ、あの、うん、とりあえずみんなに配ろうっていう感じで、うんうんうん、あと友チョコ、その友達に配るチョコレート、
うん、
うん、でもやはりその一番ね高いお金かけて、チョコレート、すごい高いチョコレートは本命大好きな方に あげて、でこう帰ってくるものがその何倍もゴージャスにっていう期待する女性も少なくないんでしょうね。
はい、あ、そうですよね。
やっぱお返し文化っていうのは、うん、やっぱ日本大好きなんですよね。
そう
です
よね。
なのでお返しっていうものがね、その方の年収とか年齢によってはい、
怖い。
お返し怖いよね。
怖い。
最初はまたね、別テーマで本当にこう奥が深いから、うん、すごい深い日本独自じゃないけど独特な、うん、はい、テーマでもあると思います。
3月の14日かなんかに返すんですね、確かホワイトデー、
ね、ホワイトデー、
ホワイトデー。
ニュージーランドなんかはホワイトデーないですよね。
ない、絶対ない。多分日本だけですよ。ホワイトデーは
多分韓国はなんか似てる気がします。
本当に。
ブラックデーでもホワイトデーでもなんかね、いろいろあるんですよね。
へ
ぇ、うん、どっちが先かちょっとわかんないんですが、うん。やはりホワイトデーはクッキーですね。
ああ、そうそうそうそう。それこそ、本命じゃない人は普通にクッキー。で、いっぱい、ね、なんか高いものもらったらやっぱりそれなりのね、お返しはしないといけないしと思って。そうなっちゃいます。
でもこう、うん、囚人の職場の同僚女性の方々結構ねもらってくる義理チョコ、
あ
で家にあんまりチョコ食べない本人が、うん、なので持って帰って、うん、もうすごい大量のチョコレートがなんかねキッチンベンチに置いてある。それでその こっちお願いしてその人数分のホワイトデーのお返しを買いに行けっていうから面白いんだよね。なんかもう
そうなりますね。
ハンカチやら、
あ、
それなりのギフトをお返ししなければいけない、まあ職場だから
いっぱいもらうからいっぱい買わなきゃいけないってことね。
そう、あ、面白いわ。そう、
本当ね、
そこからちょっとびっくりした。一番最初に頼まれた時は、買えなきゃいけないんですかみたいな感じで、まあもらったから一応返すしかないみたいな、和を保つため。
本当重要、日本にとっては、日本ではそういうの重要。
そうなんですよね。
面白いですね。
ね、ニュージーランドだと多分こうバレンタインデー一回、まあお互いあげるのも一番平和ですけど、
うんうんうん、
うん、 なんかそのお返しっていうか後日に、なんかお返しする感じではなさそうなんだよね、ニュージーランドだと。
多分ね。まあ、お返しするとしても、じゃあワインでも飲みましょうかみたいな感じかな。
ね、別機会で。ああ、うん、そうですよね。
うん、そんな感じですね。
面白い。
うん。まあ、バレンタインデーとか、あとあれですよね。全然話違いますけど、ニュージーランドだと父の日が日本と違う日があるんです。違う日なんです、
ね。そうですよね。母の日が一応同じで。
そう、母の日は一緒なんですよ。
なぜか父の日だけが違うんですよね。
違う。なぜか違う、うん。不思議ですよね。
多分あれですよね。日本の祝日わかんない。なんか被れないようになんかなってるんだろうね。
ああ、でもこれ祝日だっけ？
じゃないですよね。あれ？
ない。
じゃない
っすよ、ね。母の日は、あ、違う。日曜日だ。わざと日曜日なのね。
ああ。
そうそうそう。母の日が、結構年の前半ぐらいにあって、違ったっけ？うん、
いや、私はもう全然
調べよう、
もらえないし、よく覚えてないんですけど、こう結構ね、ニュージーランドに行った頃は、
うん、
母の日も父の日は、
うん、
こう割と子供が小さいうちに、その保護者、なんか お父さんお母さんがお互いにあげる。こう子供からっていう言うけど、ね、父の日は母が用意する、子供に渡して、子供が父にあげるっていうのは、うん、で日本はどうなんですかね。
日本もそうじゃないですか。
いや、でもそれ主人に言ったら違うよって
。あ、違うって。
主人が分かんない。でもそれ家族なりのなんかあるんじゃないですか。家族、大人になってても自分の両親、うん、自分のお父さんとお母さんに何かをする、
はい、
なんですよね。だから割と、うん、まあ、ニュージーランドの方が素敵だなと思う。
うん、
な
んかニュージーランドはね、母の日も父の日も結構アピールしてくるからね。
そう、結構プレゼントを、うん、そう、父親とか母親は結構割と素敵な、なんかプレゼントをしたりして、
ね、
力入れて、
うん
うんうん、そう、渡したこと、ね、記録は何度もあるんですよね。ネックレスとか母の日
素敵、
父親が結構頑張ってね、ブレスレットとか指輪とか、うん、
なんかね、日本だと誕生日であげそうだけど、
そうなんですよね、誕生日には、いやー、すごい違いいっぱいありすぎて
うーん、
そうですよね。まあでもバレンタインデーなんかこう、うん、ご予定ありますかね。
いや、何もないですね。仕事仕事してます。
まあ、いつも通りです
ね。世の中が祝日でも仕事してますから、僕は。
ああ、そうなんですね。
そう。これ今、祝5日の日にしてるんですけど、明日6日は、あれですよ、ワイタンギデ。
ああ、ワイタンギデーもいいですね、面白い。たくさん勉強しましたけれど、全部忘れた。大学でね、やっぱワイタンギデーがそこで全てが変わったというのは、
そうね、
勉強させていますね。そう、
ワイタンギデーは本当難しいですよね。
なんかね、デモも起こる日、
うん、
そう、過去にね、結構テレビでそういう、それを取り上げたりとか、そういう風景は見た記録があります。うんうんうん、なかなかね、複雑な。
うん。ちょっとね、うん、背景が難しいですよね。これ聞いてる人にちょっとだけ注釈入れちゃうと、まあ、ワイタンギデーって言うと、まあ、日本語で直すと、なんか、建国記念日みたいに訳されたりする。
そうです
ね。うん。するんですけど、これ、まあね、マオリの方と、まあ、よそから来た人たちで、平和条約みたいなのをワイタンギって場所で結んだ。で、その時からこの国成り立ちましたよっていう歴史的な背景があるんですけど、
はい、
まあ、その条約自体でちょっと揉め事があって、そうなんですよね。だから去年政権取った政党の一つが、その条文でまたいざこざやってるので、
まあ、そうなんですね。
そうそう。だから明日のワイタンギデーは、うん、ね、なんか、何もなければいいんですけど、こう何かデモ行進じゃないけど、何かが起きたらややこしいんで、うん、 おとなしくしてた方がいいかなって、ちょっと思ったりしてます。うん。
そうですよね。うん、なんか、うん、ね、その翻訳がね、
そうそうそう。
何箇所にちょっと誤りがあった。
そうそうそうそう。うん。
まあ、うん。そうですよね。でも、そうですよね。明日は、せっかくね、真夏だし、皆さんゆっくり平和に過ごしてほしいですね。
本当です。平和第一でお願いします。うん。
そう。
はい。はい。
いや、面白かった。ありがとうございます。
ありがとうございます。
勉強になりました。
勉強になりました。本当に。じゃあ、また来週来てください。
お願いします。
はい。
バイバーイ。
はい。今週もテリーとジェシカの二人ごといかがでしたでしょうか。では最後に3月2日土曜日に開催されるジャパフェスの宣伝で終わりたいと思います。屋外、屋内ともにレイアウトが確定して、ヘルス&セーフティーっていう、まあ、安全面に気をつけましょうっていう書類ですね。それも確定して、いよいよイベント準備が佳境に入りました。このイベントの難しいところは、お酒販売があると、ライセンスを会場内とお酒を売るお店でそれぞれ取って、そしてもしその場で飲むなら、セキュリティ会社に依頼してガードマンを配置しなくちゃならないとか、そういうところですね。あとは、騒音なんかの規制も近所と決めているので、そういうところをコントロールしたり、前日から会場セッティングをしてしまうので、夜通しでガードマンを配置するとか、まあ、そのガードマンのために簡易トイレを用意するとか、本当に大きなことから小さいことまで、いろいろ法律や会場などの規定が決まっているので、それに合わせていく作業っていうのが本当に大変です。告知のつもりが作業報告になってますね。改めて告知します。日時は3月2日の土曜日10時からです。場所はクライストチャーチのリカトンパーク。入場料は大人15ドルですけど、前売りチケットは割引価格で購入できますので、ぜひお早めにお買い求めください。コスプレチームによるカフェやダンス、アニメ、漫画の原作の展示や、地元クリエイターたちによる作品の展示販売、もちろん日本の伝統文化の絵画や、折り紙なんかも体験コーナーがあります。屋外では屋台が約20店舗ほど並ぶ予定です。皆様お友達をお誘い合わせの上お越しください。会場でお待ちしてます。詳細情報はウェブサイトを参照してください。URL はこのポッドキャストの説明欄につけておきます。はい、今週はこの辺で。また来週会いましょう。ニュージー大好きのテリー野沢でした。